どういう学校かわかる？
わかんねえ。親にここ入れって言われて無理やり連れてこられたし。てか慣れ慣れしいんだけど。誰だよお前、話しかけてきてんじゃねえや。
はあ？せっかく話しかけてやってんのに態度悪いな、お前こそ。
おい、今ぶつかっただろ、なんとか言えよてめえ。
てめえがぶつかってきたんだろ、どこ見てんだよ。
あ、やべ、先生来たぞ。
はい、皆さん、おじょうす。皆さん、ご入学おめでとうございます。今日から皆さんの担任を務める東堂と言います。まあそもそもわけもわからずここに入学した生徒さんがほとんどだと思うので簡単に説明しますが、端的に言ってしまうと皆さんはどうしようもない悪ガキです。本当にどうしようもないくらい手がつけられなくて、親御さんたちはどうしようもなく困っています。しかしそんなクズみたい、やんちゃで元気な皆さんの遺伝子がぜひ欲しいという業界は案外世の中にたくさんあるもので、我々学校はそんな頭のおかし貴重な方々の寄付金で成り立っています。やんちゃな皆さんを無料で全寮制の我が校に入学させ教育、果ては名門エリートのもとに高いお給金付きで就職させる、親御さんたちにとってこれ以上ないいいお話ですよね。まあいわゆるとスクール的なものだと思ってもらえればおおむね OK です。
はーい、東堂先生、質問です。でさ、結局俺らは何をさせられるわけ？
皆さんには殺し合いをしてもらいます、バカ野郎。
皆さんが将来やることはそう難しくありません。まだ幼い皆さんなので露骨な表現は避けますが、端的に言ってしまうと目指すは種付けおじさんですね。就職先によってはおじさんでないケースも多々ありますが、便宜上ここでは総称してそう呼びます。皆さんはそのバカ脳筋元気な遺伝子をどんどん世に放ってください。ちなみに最近需要が高まっている就職先はファンタジー業界ですね。実力が認められればオークやゴブリンといったメジャーな枠のお誘いが来ますし、その際は向こうが全額負担で別種族に改造手術、あるいは転生の権利が与えられます。お得ですね。向こうのお給金の金貨は日本円と比べて価値も高いですし、今一番熱い就職先ですよ。まずは何年もこの学校で勉強と訓練を積んでいかなきゃいけませんが、成績優秀者には自然と就職先からお声がかかるものです。皆さん、我が校の生徒の名に恥じない立派な成長を遂げて、さんみたいな凛とした声の高飛車な女騎士に殺せとか言われるような立派な種付けおじさんになれるよう頑張りましょうね。
なあ、よくわかんねえけど、あの東堂って先生、別におじさんでもないし、普通にイケメンじゃね？
ああ、なんかさっき廊下で聞いたかも。この学校の卒業生なんだって、あの先生。
ああ、だからか。
あれじゃ種付けおじさんって感じじゃないし、普通に就職できなかったんだろうな。
てか、マジで言ってんの、この学校。種付けおじさんとか意味わかんないし。
俺らがそんなの目指すわけないだろ。さっさと打ち返るし、
それよりあれ止めなくていいの？なんか先生、別の意味でまずい方向の話しだしたんだけど。
東堂先生、どうでした？初等部の教室の授業は。
なあ、豚山先生。あ、いえ、やはり入学したての生徒はやんちゃなものですよ。可愛い生徒に変わりはありませんが、私で手に負えるかどうか。
大変だよね。大学部なんて楽なもんだよ。大体みんな学校に染まっちゃって、もう目標に一直線っていうか。
そうですね、それは思います。やはり新任の私には大学部の方が気が楽でいい。
あ、そっか。 東堂先生は大学部の教科担当もしてるもんね。まああっちはあっちで心配になるけどね。みんなもう一人前の顔してるからさ。ほら、東堂先生って生徒から見てもなんていうか。
東堂先輩、この間の課題提出に来たんですけど。
噂をすれば。
ほら坂上、先生と呼びなさいと何度も。すいません、豚山先生。ちょっと話をしてくるので、進路指導室をお借りします。
はいはい、いってらっしゃい。
進路調査票は白紙。課題もレポートも期限内に出さないし、職業体験にも顔を出さない。坂上。お前このままじゃ本当にどこにも就職できないぞ。
そんな怒んないでよ、東堂先輩。まだ一年あるし、全然焦るような時期じゃないでしょう。
東堂先生だ。真面目に聞け。同学年の学生はもうほとんど内定が決まっている。新卒で若くてもまずは種付けおじさん2級普通免許を取るために就職先で何年も下積みしないといけないからな。早いに越したことはないんだから、少しは焦りなさい。大体、お前の容姿じゃ特に他よりも就職が厳しいんだぞ。
先輩に言われたくないです。なんなのこのお腹。種付けおじさんにシックスパックはいらないでしょ。
仕方ないだろ。女騎士を無理やり何とかしちゃう傭兵隊長枠の就職狙ってたんだから。
マニアック。それにしたって服着たら全然わかんないし。むしろ脂肪がない分一層細く見えて、え、種付けされる側ですかって感じだし。
言うなよ。31社目の圧迫面接でそれ言われて以来トラウマな。
あの時の先輩の就職活動は悲惨だった。